どうも、オカルトのまんまでございます。今夜も、ちむひこ大先生と一緒にオカルトをしていきたいと思います。こんばんは。
どうも、こんばんは。中島涼子です。申し訳ございませんでした。
中島さん。あれ？
はい。
ごめんなさい。多分知らないですね。中島
涼子さんですね。はい。
誰でしょうか、これは。
車椅子インフルエンサーですね。
え？あ、ちょっと待ってください。なんかそれ見ましたね。あれ、令和さんですか？違う、
これ令和さんは以前のパイセンじゃないの？
令和さんじゃない。いや、これあの以前のパイセン
さんとか
あれですか？映画館ですか？
そうですね。
あ、ちょっと見ましたよそれ。中島さん
中島さん、なかなかのこの、
はい、
あのあれですね、行動派というか、
ええ、
まあ、事の始まりはそのイオンシネマで映画見に行って、
はい、
1人、
はい、
で終わって、
はい、
まあ、スタッフに階段とかをこう運んでもらって、
はい、
で見終わって帰ろうとした時に、
はい、
その従業員から、
はい、
この、ね、劇場はこうご覧の通り段差があって危なくて、お手伝いできるスタッフもそこまで時間が空けられるわけではないので、
はい、
今後はこの劇場以外で見てもらえるとお互いいい気分でいられると思うのですが、いかがでしょうかと言われたんですね、
はい、ははは
で中島さんお怒りです。なんでいきなりダメになるんだろうと。
おうおう、
悲しさを取り越して、
はい、
今は行き場のない怒りに変わってきたと。
おう、
イオンシネマの社長と話し合いたいと。
お、はい、
以前ね、
はい、
こうイオンシネマシアタス調布っていう映画館で、
はい、うん、
過去3回見てると、その時は女性スタッフが2人で階段を持ち上げてくれて、
うん、
で毎回こうそのスタッフの方がそういう対応してたと、
はいはい
はい、でまあ、これを受けてイオンはね、
はい、
お釈迦様でしたと、
はい、
弊社従業員による不適切な対応に関してお詫び申し上げますと、
はい、
お客様の信頼回復に努めてまいりますとね、
はい、
言ったんですけども、
はいはい、
その後本当にこの中島涼子さん、
はい、
イオンシネマの方と
3
日後ぐらいに、
はいは
い、
お
話し合いの場を設けて、
はい、
でやっぱりイオンの方では、
うん、
そのね、車椅子とか、
うん、
それは安全の面でね、
はい、
持ち上げたりとか怪我させちゃったりする場面もあるかもしれないし、なんかので階段上り下りする大変じゃん。
あ、まあまあまあ大変よあれ。
だからそういった部分で危険もあるからみたいなことをもあり、
うん、
言ったりとか、
はい、
あとはなんかそのそれ専用の、
はい、
なんかグーってこう登れるような、
はい、
設置するもの、
はい、
車椅子用の人のためにつけてくれたら、
うん、
そんな皆さんの手を借りなくてもできるんですみたいなね、
はい、
そういうことを言ったりとか、
うん、
しながら、まあ、いい方向に話は、
はいはい、
行ったと思うんですけども、
はいはい、
まあ、大炎上したみたいで、
はい、
でまあチンマン的にはね、
ええ、
その映画館に対して、
はい、
もうマニュアル化しろよと、
はいはい、
そういった時の
うん、
もう想定できるじゃん、もうそういうのって、
うん、
たまにしか来ねえだろうけどさ、
うん、
その現場の判断じゃなくてさ、
うん、
こう来たらこうしようみたいなマニュアルがさ、
はい
はい、何も問題ないよね。
なんかイオンシネマなんか今の話を聞いたら、なんか街のちっちゃななんつうの映画館的な感じかと思ったんですけど、
はい、
イオンシネマだったんですね。
そうだね。
なんか普通にそういうなんか対応のなんつうのなんかありそうな、ありそうな感じがしたんですけど、何かったんですかね、何なんでしょうか。
なんかなかったみたいだよね。
それはその運んだっつうのは車椅子からエホエホっつってその椅子に座らせるってことなのかな。
かあれなんじゃない、その階段とか段差を、
うん、
よっこらよっこら車椅子ごと持ち上げて、
はい、
行ったのか、
はいはいはい、
一回分離して、
はい、
中島さんを一回上に連れてって、
はい、
車椅子をもう一回上げてとかってやったのか分かんないけど、
うんうんうん、
まあね、商売だからさ、
うん、
そういう人たちのね別に対応するしないは別にさ、
はい、
商売する企業で考えればいいんだけど、はい、でまあそういうのを対応した方がさ、
はい、
絶対いいじゃん総合的に見て、
はいはいはい、
そのね助け合いの精神もだしさ、ね、お金儲けてやってんだったら絶対そ対応した方がいいと思うんだよね、
はいはい、
あの以前のパイセンが以前さ、
はい、
無人駅で降りようとしてさ誰もいなくて降りれなくて騒いだことあったでしょ
ありましたよね
あの人がやってることだこれ違うと思うんだよね、
はあはあ、これ炎上したのはどの辺が炎上 したんですかね。
そのなんだろう、その思いやりを思いやりとかその助け合いを強要するなと、
はい、ああその
やってもらう前提で一人で行くんじゃねえよというその
なるほどなるほど、
お前見てんだったら自分でその上げ下げしてくれる人ちゃんと自分で調達するやみたいなさ、その
あーのの
うん
やり取りというかその
炎上ですねみんな。
なるほど。
で同じ、
はい、
あの車椅子の方からも、
はい、
批判をいただいたみたいで、
はあはあは
あ、お前のせいで私たちまで印象悪くなるみたいな画家さんも責められてかなり落ち込んでたみたいなんだけど、
はい、
だけどまあまあもうこの時代ね、
はあはあ、
マイスの人が責められる時代じゃないよね。昔はそういうのさ、
うん、
なんで俺らがやんなきゃいけないんだみたいなあったかもしれないけどさ、
はい、
そういうのはもうそういう時代じゃないよね今ね、
まあ、いわゆる多様性の時代ですからね。
うん、でお互いを認め合って助けれる分は助け合うのがね、
はいは
い、いいんだけど、まあ、うん、中島さん発信になっちゃうと、
はい、
なんかそれはおかしいだろってみんな言ってんだろうね。
なるほど。なんかね、たまたま俺昨日か一昨日に、
うん、
これ全く別な案件なんですけど、あのひまそらあかねさんの
はいはい、
あと何だっけ町村だか町たちだかっていう何か映画評論家のおっさんとね、
はいはいはい、
その対談する動画ライブがあって、
はい、
それ見てまあめっちゃ、まあ、腹抱えて笑ったんですけどでそこの中でね多分そう車椅子のうんぬんかんぬんの話が出てきて多分この人なのかな。
まあ多分同じ仲間なんじゃないその方。
町村さんとね、
うん、
なんかそのなんだっけな、でこの中島さんあなのかな多分だと思うんだけど違ってたらあれですけどね
はい、
なんかあれなんだよね、その映画館で場所がうんぬんかんぬんとか、なんかあとなんだっけ助け合いのやつも なんだっけえーっと助け合いで、あ、なんつやんだっけかな。あ、違う。それに対してひまそらさんが、
はい。
言ったことに対して町なんとかさんが噛みついてて、それのなんか、意思疎通のなんかのも話なのかな。中島さんに対してじゃなくて。
ああ。
うん、
じゃあもう話題になってるってことね、そのいろんなとこで。
そっちの界隈でもそう、なんか話題になってて、その話聞いた時に、なんでしょうね、その、そうそうそう、結局、ひまそらさんが、ひまそらさんが、そうだ、はい、そういう車椅子の人が、 はい、車椅子の人は、
はい、
その肉体的に、助けてもらうことの、
はい、
なんつうのそのに対して、
はい、
その肉体的な助け愛をしたことないからその肉体的に人助けする人の立場分かんねえだろみたいなこと言ったのかな確か要はその車椅子の人って車椅子だから
やってあげたことないから
やってあげそうやってあげれないでしょと、
うん、
やってあげたい気持ちはあったとしても車椅子なんでできないですよねとで 健常、まあ、健常者というかそのはその、はい、要はその気持ちはそちらは分かんのかみたいないろんな大変さそういうのもあんの分かんのかみたいなことなんか言ってたのかな確か
はいはいはい
なんかそれを言ってたそれな感じのことを言ってたですね
町村さんは
町村さんはでそのなんだっけなそのひまそらさんもそれはなんつ、はい、その発言っつうのはそれだけ聞くとめっちゃいやお前何言ってんねんって感じじゃん
はいはいはい
じゃなくてそこに至る経緯があるんだよね
お
その中島さんもなかなかねその過去のツイートとかをなんか遡っていくとなかなかななかなかなことを言ってらっしゃる人だったみたいで
ああ
お前そんなこと言うんだったらお前みたいななんつうのお前そこまで言うんだったらお前健常者がそのお前自分に人助け肉体的な人助けしたことないのに何言っとんねんみたいなそういう感じなんですよ
あでも喧嘩みたいな感じ半ば
まあ半ば喧嘩というかなんつうの中島さんの過去のツイートとかをそのいろいろ遡っていくと何言ってんだこいつはという感じだったのでそのひまそらさんがまあ、さっきのように、ね、言ったんだよね、うんうん、ツイートしたんだよねでそのツイートに対して今度その映画評論家の左系のおっさんが、
うん、
こう なんやねんみたいなってなってそこでまたバトルが始まると
完全左翼の人だよねその町村さん
町村さんはあの令和支持者の人ですね
あじゃあもうダメだね
すごい面白かったですよマジで
何にも話通じないでしょそんな
あもう全然あのびっくりするぐらい
全然噛み合わないってことでしょ確か俺ちょっとね文字に変えて、
うん、
誰かがこう書いてたやつツイッターで見たんだけど、
うん、
だからその、 あのひまそらさんが、
はい、
あのなんだっけあの人あのコラボ、
はいはいはい、夢にゃんね夢にゃん
あれを、
はい、
やそのねつついたことに対して、
はい、
なんでつつくのみたいな、
うん、
自民党はもっと大きな金をみたいな
そうそれが根幹のそのあれですねやり取りつうかバトルの内容でしたね
いや自民党今関係ないやみたいなそのいや僕の作品を何とかかんとかってどれをつつこうと僕の勝手ですよねみたいなそんない
やもうびっくりあれ当初1時間ぐらいの予定だったらしいんですけど、
うん、
4時間ぐらいになって俺全部見たんですよそれあ全部聞いたっていうかその早送りね2倍速でバーって、
うん、
もうね皿洗いながら俺はもう 笑いまくってたよねマジ
なんでだろうねなんで噛み合わないんだろうね、
まあの動画を見て私思ったのはあのもう根本が違いすぎる結局そのコラボのやつも、
はい、
ひまそらさんはその危険性を危惧してるんですよ、
はい、
要はそのうーんと何ああいうコラボがやっているそういう女性を支援することに対しては、はい、あの全然素晴らしいことだしそれはやっていいと思いますよとは言ってんすよ彼は何回も、
はい、
だけどコラボは領収書も出さないわで都からもなんかあのいろんな、ま、そこら辺の問題もうぐちゃぐちゃあるでしょ、
はい、
プラスその少女を 保護するっていう目的で都の税金を使って辺野古基地に座り込み行かせたりもしてますよねと。
はいはいはい。
で、はい、それ町村さんね知らないんですよ。
え、ガチで知らないの？
うん、ガチで知らない。え、みたいな。都の、いや有名にあんで、しかもその女性がねと二十歳を超えて大人でね、だったらまあまだわかるよと。でもまだ二十歳未満のそのいわゆる未成年の子供たちを、しかもその自分でそういう何家出したこと子たちですよね、女の子ね、
はい、
そういうでもうお金もないそういう状況で、
はい、
そんな政治的なの思想を植え付けるようなことをするのはこれは、うん、もう非常に邪悪でしょと、
はい、
しかもそれ都の税金でやってるんだよと、
はいはい、
ゆめにゃんさんの自腹でやってんならまだしもと、
はい、
でしかもっつって不法滞在者とかが、
はい、
そこのシェルターを隠れ蓑にしてスパイ工作員とか入ってきてもこれバレませんよねと、
はいはい、
そういう危険性もありますよねと、
はい、
しかもそういうああいう左巻きの人たちのそういう団体だから警察とかもなかなかその実態調査というかその何身柄の情報とか調べさせてくれって言っても絶対調べなかなか調べさせてくれないでしょと、
はいはいはい、
北朝鮮とかの工作員とかそういうのとかガンガンそこの何シェルターの中に入ってっても全然わかんないじゃないですかと、
はい、
っていうそういうなんつうの危惧してるんですよ、
はいはいはい、
だけど町村さんは
いやなんつってそれに対して
で不法在滞とかに対しても不法滞在は違法犯罪じゃないでしょって言ってるんですね。違法かもしんないけど犯罪ではないでしょと。
どういうこと？
あ、まあ多分そういうことなんですよね。犯罪で刑罰みたいのでその犯罪者ではないでしょと、窃盗犯とかそういうのじゃないでしょと、違法かもしんないよと。
あ、捕まってないからまだ犯罪者じゃない
と、はいはい、犯罪者じゃないでしょと。でしかも
けど、
うん、
まだ捕まってないってこと？
そう、まだ犯罪とか犯してないしと、あと不法滞在っつってな、不法滞在の人たちがこうなんでスパイすんのっていうことを言ってた。なんでスパイがわざわざシェルターに、コラムのシェルターになんで工作員が入ってくる必要があるのって、なんでスパイが入ってくるのっていう言ってました。そのまんま、このまんまで。
え、スパイするためにじゃないの？
そう、スパイ、いやだから何の目的でスパイに来んのみたいな。で、いや、暇空さんは、いや、何の目的でスパイに来んのじゃなくて、スパイに来る可能性ありますよねと、そういうシェルターね、のがあったらっていう。
はいはい。
いや、だから、なんでスパイに来んの？いや、だから、可能性がありますよねっていう。いやだからなんでスパイに行くのみたいな、そういう本当マジこれ思う。そこのところ聞いてもう大爆笑だったねマジ。
あ、
そう、来るわけがないっていう感じなんです。あの左の人たちっていうのは生前もう究極な性善説って感じでしたね、俺あの動画見た時。うん、だそのコラボがうんぬん、もう女性支援事業で合致しちゃんとやってる団体なのに、なんでこの人はその女性をね、弱者、そのそういう女の子たちを支援する事業をやってるコラボに対して何をイチャモンつけてんねんって感じなんですよ。そこの中で実際に起きてるその領収書うんぬんかんぬんとか、あと都庁ともその開示請求を全部黒塗りで出してるとか、そういうこととか一切理解してない。だから何って感じ。
への
うん？
かみ合わないね。
うん、辺野古に行くのも悪いのみたいな、うん、って感じ言ってましたよマジで。いやでそこで今空さんがいやあなたねっつって都の税金で行ってるんだよと。
うん、
都の税金で女性を支援する事業としてちゃんとやってんならいいけどもねって、領収書もちゃんとやってつって、そんな政治的、あっちの政治的思想をこう植え付けるような、なんかそういう政治活動みたいなのに、なんで都の東京都の税金が使われてるんですかって、おかしくないですかっていうことを暇そうさん言うんですよ。
う
ん、ああみたいな。そう、そんな感じで、
うん、
あのめっちゃ面白かったですね。
すごいね。
もう話が本当噛み合わなすぎて、もうびっくりしたね。え？みたいな。
やっぱり一人司会入れないとダメだよね。
あは思ったね。そので、まあ暇空さんも暇空さんで、あの、はい、いろいろありますけど、はい、まあでも。あのトークは、まあ、もう9割方もう町なんとかさんのが分が悪いですね、あれ。
あのアベマタイムズみたいなんじゃん、
はい、
あの司会の男性いるじゃん、
はいはいはい、
あの人入れるべきだ、
ね、そうそう、ああいう人が中にいないともう収集つかない、あのもう全然ね、
うん、
だからそう逆に思ったですよね、これ日本人の中でこんだけ何、同じ一応国で暮らしている日本人同士でこんだけ価値観というか、なんつうの、感が分かり合えないわけなんで、これ外国人なんかもう絶対そのなかなか厳しいよねと思ってね。
きついじゃない、
外国人で文化がそもそも違って、なおのこと左とかだったら、まあこれはもうとんでもないんだなと思って思ったよね、あれを見たとき。
いやーきつい。
そしてその、うん、その町村さんに対して、今度町村さんの言ってることに対して、
はい、
もう何だ、完全にそのそうだよねっていう人たちもやっぱいっぱいいるんですよ、そっちはそっちで。
なんでだろうね。
なのでだから俺は今、俺はあのその町なんとかさんと暇空さんの動画を見て、暇空さんの方がもうほぼほぼ十中八九もう正論言ってるなって思うんですよ、私は。
はい、
だけど多分それと同じ感じであちら側も思ってんだろうなって
思ってるじゃない、うん、その9割だった町村さん、
うん、そう、そうそうそう、
人を
どういう、そうそうそう、どういうことみたいな。だから
も
う
言ってみたいな。
そうそうそうそうそう。そう。だからすげえなと思って。すげえと思った本当に。
これ移民とか他の国の人バンバン入ってきたらもう大変なことになると思うよ。
いやもうこれね、そう、日本人だけでこれなんで。他の本当にイスラム系とかさ。まあ、最近だとそのクルド人的なのもありますけど、だってクルド人のやつとかもこれだいぶ政治的に今なってますがちょっとここら辺であれですけど、クルド人のもあれも、いやあれだからね、クルド人に対して言ってないからね、そのクルドうんぬんかんの言ってる人、
どういうことですか？
クルド人、日本にちゃんと普通に住んでるクルド人は全然何もいいですよねっていう、
はいはい、
問題なのはあの中の PPK か PKK かどっちだっけな、忘れたっていう、はい、いわゆるトルコの国から、はい、こいつらや、あのいわゆる日本でいう何、あのヘルメット軍団、
はいはいはい、
革命丸角、あの洞口さん的な
中核派、
あ、そうそう、中核派、
うん、
みたいな団体があっちにもあるんですよ、トルコっつうか、その PKK っていう、その
はい、
ああいう結構 やばい集団というかね、
はいはい、
その人たちがあの川口に来て祭りとかをしてて、
はい、
ダンスを踊ってね、でその中にその PKK の旗を、
はい、
ケージバンってして、
はいはい、
PKK の旗まとった人とかもいたりして、それがやばいよねって言ってるんですよ。
やばいね、
うん、それはやばいでしょって言ってるんですよ、そのあのクルドを批判する人たちは。 だけど左の人たちは、
はい、
人種差別だ、クルド人を差別するなって騒いでるんですよ。
左なんだね、やっぱそこ、ね、
うん、いやいや、それは言ってませんやんっていう、クルド人全員を批判してませんやんと、クルド人の中のそういう PKK とかやばい人たちがいるのがやばいんやんって言ってるのに全然伝わんないですよ。そう、それでやばってなってるんですよ、あれ今。あれ
大変だねこれね、
やばい。だからそうで、左の人たちは手つないでその PKK の人たちで踊ってるんですよ、こうやって。お前大丈夫、大丈夫かっていう。
犯罪率とかすごいことになるよね多分ね。
まあ、な、うん、そうだね。
女性なんかさ危ないじゃん。
でもう被害者出てますからね、中学生女の子性被害あっちゃってますからね。
なんでこうフェミの人たちは立ち上がんないの？
報道してないですねそれ。
あ、知らない、
あの知らないんです。 SNS だけです。千葉さんこんだけバーバーなってんの、
これ知れたとしてさ立ち上がんのかね。左のフェミはクルド人の、
左のフェミは立ち上がってないんですよ。フェミ姉さんたちは一切何も言わないです。
それを知ったとしてもあの人たちは、
うん、
ほんの男性にしか
言ってない。そうそうそうそう、言わないです。あの外国人がその日本のその中学校の女の子を要は強姦したってなってもフェミ姉さんたちは何も言わないですよ。スルーですね。だそれも 言ってもスルーですから。だそうなると勘ぐざるを得なくなりますよねとなるわけですよね。
危ないね、
うん、なかなかすごいですよ。
だいぶやばいことにな
って
きたね。
なかなか、だからそこら辺はね、まあ、陰謀だからどうしてもやっぱりそういう右というか保守系の人たちは陰謀論者って言われるのは多分そういうとこなのかなっていうのも思いましたね。
要はあれでしょ、そのまだ起きてないことを、
うん、
こうなるやん、
そうそうそうそう、
こうなる危険があるやんっていうのが、
はい、そう、
あの左の人からしたら、
はい、
そ、妄想で言うな
って、そうそうそう、陰謀やないかいってなるんですよ。
そこまで、
はい、
発展しすぎだと、
そうそうそうそう、お前陰謀言ってんじゃねえよっていう話になるんですよ。
何も起きてねえだろ
う
と、
そうそうそうそう、いやいや違くてと、
想像してないから、
そう、
起きたことになってないってことね。
そうそうそう、違くてそういう危険性があるかもしんないから、それはもうちょっと慎重にいった方がええんちゃいますか。だから保守なんですよね。だからね、慎重に、その変えるのが慎重に、いわゆる守るというかね、
はい、
そう、そこの噛み合わない感じがめっちゃ面白いっていう。
すごいね。
はい、
なんかデータ取りたいよね。
データ、
うん、どんなそのいろんなあの何つうの、家族構成とか、
左の
左の人
いやな、
どんな人生を歩んできたのかとか、
うん、
その、はい、スポーツテストとか学力テストとかのデータ、 IQ とかさ、
多分勉強できるんじゃないか。頭いい人多いもんだって。
確かに多いよね、あの、うん、東大出身とかね、
うん、
いっぱいね、
うん、
弁護士のあれとかね。
だから頭の勉学でもないの気もすんだよね、なんつんだか、うん、
だから俺らの知らない真実がそこにあるんじゃない。
なるほどね。
そうそうそう、俺らが分かってなくて、
はい、
まだ富士山でいうとこの5合目ぐらいの知識で、はい、あーって言ってて、
うん、
あの人たちはもう10、
なるほどね、
一番てっぺんで
俯瞰して見てると、
全部を見渡して全部を知った上で、
うん、
こうなんだと。
なるほど、
頭いいから。
なるほど、ね、まあまあまあ、そうですね。
とか常にやっぱね、
うん、
危険だね。
うん、
中立 やっぱ中立でいるべきだと思う。そう、
だからちょっと俺も怖くなってですね、
はい、
政治思想診断みたいなやつネットで検索してしましたよ。
何診断？
政治思想診断みたいな、なんか右か左かみたいな、なんかそういう診断があるんですよね。なんか質問答えていくと、
はい、
一応私ですね、
はい、
かなり右に偏ってるかなってちょっと危惧していたんですが、
はい、
いわゆる保守系というかですね、
はい、
でも意外に自分そうでもなかったんですよね。
あ、そう、
意外にちょっとまあ保守寄りですが、なんかなんつうんでしょうね、この保守寄りではあるけど、そこまでがっつり保守じゃないっていう、
お
う、うん、でなんか経済的なところのも右と左ってあるみたいで、
KY 的な、
あ、経済、
あ、経済、
そうそう、はい、経済的な方でも右か左かっていうのがあるみたいで、そこはもうほぼ真ん中だったですね。
はあ。
で、なんだっけかな、そのいわゆる愛国心みたいな、なんかそういうやつ、なんつうの、その軍系っていうのかな。
はい。
そっちは若干上、上っつうかその保守の方に傾いてましたね。
はあ。
うん。真ん中より上っていうか保守寄りに行ってましたね。
なんかおすすめの最後政党を紹介してくれたりすると面白いかもね。
それ選挙であるよね今。
あ、そう、そのアンケートに答えて、
うん、
やだよ俺はあなたのおすすめ立憲民主党でしたって言われたら
俺
頭が
いやでも
あるよ、ね、
選挙なんか選挙 .com であるよ、そのこれはあなたはどっちがどう思う、どう思うって答えていくと、そのここの政党のその掲げているやつと何パーセント合致しますとか。
あ、それでも素晴らしいね、それで。
そうそうそう、だからそれやった方がいいですよ、結構面白いですよ。俺は参政党ですが、意外にね維新とか、
はい、
あとどこだっけな、維新と国民民主、あと N 党もぶって出てくるかな。参政党がやっぱ一番合ってたけど、意外に維新とか、
はい、
維新、国民民主、あと N 党、
はい、
ここら辺が結構高かったですね、パーセンテージ。
ああ
、うん。
ごぼうは
国政政党じゃないんで、ないっす、そのまだ。
まあ、おっちゃんは？
え？
まこっちゃん、桜井まこっちゃんは
日本第一党もまだ国政政党じゃないんで、まこっちゃんもうちょっときついね。
きつくなってきた？
全然見ないでしょ、ネットでも
見ないで、
うん、
でも YouTube やってないの？区役所か行ってないの？
全然見てないな、まこっちゃんは。まこっちゃんはミスったから
ちょっとね、怖いね。
そうね、だからまあそう思いましたよね。これはどっから行ったんですか、これ。中島さん
の話を
ですね、
町山さんだか町村さんだか、
あーですね、
が言ってたという
はいということで、ちょっとまあ、はい、お便りを、
はい、
行こうと思います。
はい、
怒りのアヘガンさんからですね。
怒りのアフガンさん？
いや、アヘガンですね。
アヘガンさん、
はい、多分怒りのアフガン、はい、ちょくちょく出ますよね。
そうだね、俺怒ってる時は怒りのアフガンって言うから
はい、多分それから取って、多分怒りのアヘガンっていうことですね。
はい、
怒りのアヘガンさんからいただきました。
はい、
件名はじめましてということで、マンモーさん、チンマンさん、お疲れ様です。妻や義理の妹と楽しく聞いていますと
3人でってこと？
すごいね、妻奥さんとこれを聞いてるってのはなかなかすごいと思いますよ、本当に。
あ、茶の間でテレビ聞いて スマホをテーブルの真ん中に置いて、
本当
で多分囲って、
はい、
要は音マックスにして酒でも飲みながら
そういうこと
してるんですよ。ながらじゃないよ、3人で聞いてるってことはもうこれ聞くことが目的でこう、
マジっすか、
聞いてくれてる、
なんかスマートスピーカー的なやつじゃないですね。
全然全然もう
これは
部屋で
ちょっとで、はい、青春エピソードや音竹会は大のお気に入りでリピートして聞いてますと。
音竹さん、
音竹さんの多分これラースさんもよく言うやつですね、振り子のやつですね。
あ、バーンバーンって、
はい、
天井から吊るして、
そうそうそう、
まあ本当は言わないんだけどね。
まあ、あの時はだってあれです
もん、あの人復帰したからね。
そうです、謝罪で謝罪で来た時なんで、
はい、
はい、で、ビカンビカンや首カクカクがツボってますと。で、政治も興味なかったですがこのラジオのおかげで左側に敏感になりました。これまさに今話してることですね。
はいはい、
はい、で左手で左手でばっかりしてるから左寄りになっちゃうんですよと。共産、あ、立憲共産は左手派説あるんじゃないんですか、笑い。マンモーさん、チンマンさん、左手派でしたらすみませんと。これからも、これからも時事ネタ、政治ネタ楽しみにしています。あと、マンモーさんの FX 講座も、ひそかに楽しみにしております。お体にお気をつけてくださいね。それではということで、怒りのアヘガンさんからいただきました。ありがとうございます。
申し訳ないね、いただいて。
左側に、
左
でばっかりしてるから左寄りになっちゃうんですよっていうことで。
あれでしょ、その、左手だと、
はい、
要はその利き手じゃないから、
はい、
他人が触ってる感じがするってことでしょ。
ああ、そういうこと？
うん、たまにね、
はい、
そういう話聞きますけども、
はい、
ではその、なんつうんだろう、腕を体、なんつうの、体で横向きに寝て、
はい、腕を
突き刺して、
はい、
たまに腕しびるときは寝てて
体勢で、はいはいは
い、ピキーって、
はい、
他人の手みたいになるじゃん、
はい、
そうしびれさして、
はい、
でもう完全に他人の手でみたいなねする人もいるみたいなね。
だこれ左手だと、
はい、
これ今よくリアルに妄想してみたんですけど、
はい、
これ左手だと、
はい、
こう右に傾きませんか、これ。
あ、
言ってる意味わかります、まあ、言ってる意味
わかるよ、わかるよ、手の構造上そうだよね、
ですよね。こう左手で左振りになるってことはこのグッグッってこのわかりますか、ね、
肘で、
そうそう、肘をグッって
腰を引き下げてダメってことね。
そうそうそうそう。この肘を脇腹にこう当てて、
サブちゃん的な。
そうそう、サブちゃん、サブちゃん的な、あの拳、そうそうそう、
そういうことです。
そういうこと、そういうこと。サブちゃん的、サブちゃんじゃないんじゃない、五木ひろし的な。
ジョージ山本、
五木ひろし的な歌謡曲FNS 歌謡祭的な感じの、
はいはいはい、
いや、いや感じじゃない
か、モノマネする感じでしょ。
そうそうそうそうそう、
はいはい、
こうぐんぐんぐんぐんこの、はいはいはい、だと多分左に向きますよね。
だから相当だよ、その怒りのアヘガンさん
は。アヘガンさんだから、アヘガンさん相当この拳を利かして、
うん、
ギュッてやってるってことですよね。
だからそういう下ネタいけんだね、あの義理の妹と。
だから それがすごいですよね。だからそれがすごいですよ。
それすごいわ。
すごいですよね。だってこれもこの回も下手したら3人で聞いてる可能性があるってことですよ、これ。
そうだよ、それすごいわ。
ですよね。左手でやったら逆に左向きになる、拳を効かせる的なみたいなそういうのも3人で聞いてるということですから。
奥さん下ネタありなんだね。
そうだね、仲いいんでしょうね多分ね。
大ちゃんとこの奥さんは下ネタありなの？
下ネタはない、話さないですねそういうのその、ね、左手でやると左向きになるよねとかっていうのは何も話さないですねそういうのは
まあね、ええ、それ義理の妹だったらなおさらだよね。
義理の妹ってことはだから奥さんの妹ってことでしょ？
うん、すごいよ
奥さん兄弟ってことだから、なかなかすごいよね。
ちょっとね、
うん、すごい、
なかなか難しいね
なかなかすごいですよこれはは
い、
そうでっていうことですね。で、そうで FX 講座も密かに楽しみにしてますってことで、これここからのあれでちょっとその時間的概念的なところもちょっと陳満さんに聞きたいのがあったんですよね。
はいはい、どうぞどうぞ。
これまあ FX 自分勉強してみるんですけど、
今してるんだ。
めちゃくちゃしてて、今ちょっと今は少し落ち着かせて、つってもあのデモですよ、デモ。
でも
自分まだ実弾ではやってないんですよ。
FX って何？先物取引みたいなの？
あれです、だからあの為替です、為替。
おお、
え、米、あのドルと円あれありますよね。
はい、
それが例えば円安に行くのか円高に行くのかのよ、どっちなのかと、
はいはいはい、
その差益を取る感じ。
それってあの変動するもんなの？頻繁に？
うん、頻繁に全然変動しますね。だからそのいろんな通貨があるから、あの米ドル、あの円とドルだけじゃなくてね、ポンドとかもあるじゃないですか、そのユーロとか、あと金とかもありますから、
はいはいは
い、まあ、いろいろあるんですよ、なんかその、そうそう。でこれ、まあ、それのやつで、実弾は俺はもう前も言ったかもわかんないですけど、その十何年震災の時にあの全部吹っ飛んだんで。
あ、そうなの？
そうそうそう、震災の時に、
はい、
だからまあ何かの回で言ったかもわかんないですけど、あの時もその震災のちょっと前ぐらいから始めてたんですよ自分この FX やってて、
はい、はいはい。
でその時はあのものすごい円高だったんですね。
はい、
円高だから円の価値が高いんですよ。今円の価値が安くなってどんどん上がってる、上がってるっていうか、要は150円ぐらいなんですね今。
はい、
151円いったかな。でその十何年前は1ドル80何円とかだったんですよ。
はいはいはい、
だからもう倍ぐらい違うんですよ。
倍になるってことでしょ、その買ってたものが。
そうだから例えば10、その震災の時に100万円その円、ドルを買ったとするじゃないですか、
はい、
そうすると今は200万になってるってことです。ものすごい単純計算ですけど、
はい、それ何で、はい、なくなっちゃったの、その震災
で。その震災の時に買ってたんですよ、
はいはい、
上がるだろう、上がるとか円安に進むと思って、
はい、
で震災起きた時も、
はい、
日本でこんな震災起きて原発とかもやばかったでしょ、
うん、
っていうことだったんで、これ日本の価値が上がるわけないやんと思ったんですよ、
うん、
日本の要はやばい状態になるじゃないですか、
うんうんうん、
原発も爆発したしっつんで、
お
う、それとこれ日本の価値が下がると思って円安に行くと思ったんですね。
おうおうおう、
そしたらまさかの逆だったんですよ日本の価値がもっと高くなったんですよ、円高に進んだんですよ、ドーンって。
おうおう。
で、1ドル77円ぐらい、77円か6円ぐらいまで行ったんですよ。
おう。
で、全部吹っ飛んだんです。
それは何？持ち続けてたらいいってことなの？
もうそうですね。持ち続けたら、今は、もう全然、あれですけど。
途中でもこれ以上下がったらあかんってことで。
そう、もうこれ以上下がったら俺のその資産、その口座の預けてる金額が0円になっちゃうっていうところまで過ぎ去って下がってっちゃった。
ああ。
で、これはあかんっつって
そこでストップした。
そこでストップして、で、今はまあいろんないきさつがあって、またちょっとガチンコで今度は勉強しようということでやってて、今いろいろやってんすが、FX の世界も結構なんか、なんでしょう、極めてる人は極めててて、なんかいろんな手法とかもありますけど、時間的概念が今到達してまして、
はい、
369って数字あるじゃないですか、
はい、
まあ魅力ですよね、
はいはい、
これオカルト業界でもよく言うんですけど、
はい、
これ結構 FX とかの相場も結構そういうオカルトというか、その結構スピリチュアル的な思考を持つトレーダーも結構いっぱいいてですね、
はい、
黄金比とか、
はいはいはい、
あるんですけど、チャートって分かります？島さん、そのグラフ
なんか、
ロウソク足って言うんですが、
おうおうおう、
株とかの、なんのあるじゃん、
なんか画面で見てるやつ
そうそうそう、棒が赤と青の棒がこうあって並んでるやつあるじゃないですか、あれチャートっつって、要は上がって下がっての、要は、ね、値動きをこう記録しておくものなんだけど、あれがね、不思議とね、そのフィボナッチの比率にね、結構ドンピシャで当たってたりとか、だからここまで上がるとここぐらいまで下がるよねって言ったところが大体黄金比だったりするんですよ。なおかつその369っていう数字の、そのね、これは移動平均っつって、その要は平均値というか、
はい、
その中でも9っていう数字がですね、
はい、
非常に何て言うでしょう、起点となる数字で、
はいはいはい、
でこの9っていう数字ってめっちゃ不思議でですね、
はい、
全部の数字を支配するのが9っていう。
それどういうこと？
ですね、
はい、
1と2を足すと、
はい、
3ですよね、
はい、
で2と2と3を足すと、あれなんだっけな、なんかね、そのね、すいません、26、9は全部の数字をね支配する、この意味はね、そう、マジックナンバー、ですね、あ、そうそうそう、124は3に支配されてて、578は6に支配されてると。
ほう、どういうこと、支配って？
3の支配下に124があるって感じですね。で6の支配下に578があるっていうことで、
はい、
要は1たす1は2、2たす2は4、4たす4は8、あ、ちゃうちゃうちゃうちゃう、これじゃない、ね、あ、じゃあどっから言えばいいのこれ、いうのがまああれです
あるね、それ
数字がね、あるんですよ、その不思議な数字が。これちょっともう一回あれですね、ここ少しまとめて今度の機会に、自分の頭ではなんとなく理解できてるけど言語化ができてるんですよ、これね、まだ。
ああ、ああ、ああ、 なんか FX もやってる
ってことですね。それで何でしょう、この数字と黄金比っていうこの2つがものすごいなんか今到達してるところで、
はあはあ、
ものすごいいろんな手法とかぐじゃんぐじゃんありますけど、とどのつまりこの黄金比とこの369の数字、
はい、
これに非常に何でしょう、自分のやり方ではヒントがあるじゃないかということで、
は
い、今それを突き詰めるために頑張ってはいるんですが、空き時間を使ってね。なかなかでも難しい。はい。
ニーサとかはまた違うの？
に、まあ同じを違うのというのは投資
の中でできないの？ニーサの中で。
はい。
FX はできないの？
ニーサの中ではできないと思うね。ニーサって確か積み立て預金みたいなやつじゃない？
積み立てと多分2つあるんだよね。積み立て型とまた普通に自分で選んで投資型みたいな、
はい、あ、もしかしたらその自分で選ぶ方投資型はもしかしたらそういうトレードできるのかも分かんないけど、なんかNISAってなんか積み立てってかイメージしかトレードっちゅうよりかは
確かね決まってた、なんかその年間かけれる金額も確か決まってたりして、
うんうん、
自由にはできないと思う
んだよね。トレードっていうかなんか積み立て預金のその預金を運用するみたいな感じだよね。
そうさ、税金かかんないんだね。
あ、そうそうそう、税金優遇されるみたいな、
社内の上がった利益は、
うん、うん、それとはだからちょっと違うですね、 FX はね。
でもなんかあの積み立てのやつもさ、
はい、
かなり硬いっていう話は聞くよね。
どう
限りなく可能性が低いというか、
うん、
まあでも金ないとって感じ、金ないとダメなような気がする、少しチラッと見たけど。
なんか俺はなんかその FX から入ってるからあれですが、
はい、
根本的にそのトレードがどういうものかが分かんない状態でそもそもNISAをやるのもなんかどうなんだろうっていうのもありますね。まあギャンブルにも似てるからね。まあ
なんか積み立ての方はなんか国がなんか認めた銘柄しかないとかで、
うん、
まさにめちゃくちゃ安全なやつとかしかないみたいな、あのオールカントリーオルカンって呼ばれてるやつとか、
はい、
あとはなんかアメリカの主要なやつ、
はいはいはい、
まあ、そのオルカンの中身も6割ぐらいそのアメリカの主要なやつだから、
うん、
じゃあアメリカの主要な500銘柄みたいなやつ、
はい、
買えばええんちゃうんって言ってる人たち
っていうですよね。
なんかアメリカのその500銘柄が崩れた時はもう世界終わる時だからみたいな、はい、
うん、
アメリカ
そうですね、
うん、だからそこは多分盤石だから、
はい、
めっちゃ有名な企業しかないみたいだし、
そうですね。なんでまあいいとは思うんですけど、
うん、
っていう多分チャートの見方とか読み方とかは一通り分かってからやった方がいいのかな、まあ、関係ないんちゃうんって言われればそれまでだろうけど、
うん、
そうですね、まあ、でもNISAの中で FX はできないと思いますね。その FX 的な取引はできないと思いますね、
うん、なんか俺がいつも土曜日の夜にさ見てるさ、
はい、
YouTuber の生配信俺いつも見ながら出てんのね、
はい、
そいつは株の収益でなんか暮らしてるね。
ああすごいっすよね。
インド株って言ってたよちょっと前に。
本当トレードはマジで本当結構オカルト絡んでると思うんだよね。本当スピリチュアルな、まあ、精神も 絡んでくるし、トレーダーはマジですごいと思う、本当に。究極やね、あれは。あれ極めてる人は。
それ売り買いを常にやってるってこと、今だ今だっつって売ったり買ったりを。
そう、それを自分の期待値を算出して、
うん、
あのここのこういう時は期待値高えよなって、そういう時にだけあの別途額を上げたり、でここはちょっとこのタイこういう状況だと期待値あんま、要は全体的なそのトレンドの流れがあるんですよ。その今は下向きだよね、でもここを抜けたら上向きに転ずるよねみたいな、いろいろその理論があるんですよね。そのこの相場にもダウ理論とか、ダウ理論っていうのがあって、もうそれが根本的な何でしょう、相場を形成してる理論なんですよね。まあ、あるんですけど、そこの要は理論が崩れた時は転換するよねみたいなのとか、
はあ、
だそそういうのを要は逆向き、要は下、今全体的に下の流れなのに、
うん、
買いを要は上に上がるよねって言ったところをやると負けやすくなるから、
うん、
そういったポイントは期待値低いんで、まあ、やらないとか、あとやっても別途額を下げるとか、ここぞという時は別途額を上げるとか、極めてる人たちはもう 70% とか 80% ぐらいの勝率とかだから、マジすごいっすよ。もうびっくりするから、マジで。
どれぐらいのお金が動くの、それ。え？どれぐらいのお金を動かして
るの？いや、あのライブとかでやってるけど、
うん、
そのもうもう1日で
うん
十万とか。うん百万の人もいるだろうね。
今日ここで利確的な。
あ、そうそう、利確。まあいろんなやり方、そのスキャルピングとかいろいろありますけど、まあ、まあすごいっすよマジ。
その俺が見てる YouTuber 利確使うやつ腹立つっつってて。俺にマウントを取るんじゃねえって絶叫してるのパラって。
すごいっすよ、もうこのもう精神を、もう面ぶれだともうダメですし、精神も整えないといけないし、あと自分のその欲、人間の欲求というか、こことの戦いでもあるし、トレーダーっていう職業はマジで究極体系だと思うんですね。もう悟りの境地、それこそ魅力その領域だと思います本当に。
それを職業にしてるでしょ、
その人たちはね。
それがすごいよね。
いや本当すごいと思うよ、本当すごいと思う。やってみると分かる、こんなすげえのかっていう。
なんかそのプラスアルファのなんかだと思ってたの俺。なんか働いてる人が副業でとか、
うん、
要は自分の安定した収入があったそのプラスの部分で、
うん、
自分の動かせる金で、
うん、
なんやかんややってると思ったけど、
でもそれがでもそれでたと思いますよ大体は。
もうそのプロの人はもうそれを専属なんでしょう。
でも、まあ、プロに行くにあたってそこの道は通ってきてるんですよね多分プロの人たちも、
うんうん、
副業から始めたりとか
で本業になってるわけです
よ。でそこでもう負けて負けて、だってほんとうん千万とかから盛り返すとか、うん百万負けて負けて負けて、でもやめずにもうずっと頑張って頑張って、ある時にこのひらめきを得るんですよね、いろんな体験談を聞くと。
それすごいわ。
ある時にあこういうとこだっていうのをひらめきがあるんだよね。
でそれ専属で一本でやって
る。そうで、あ俺はこのこういうこれこのポイントで買えばもうほぼほぼ7割8割勝てるよねっていう期待値が算出できたら、もうあとはもう別途を上げるだけなんで、だそこまで
ギャンブル性はないんだもん。
あだから FX 極めてる人たちは全くギャンブルしてないですよ、あの人たち。 期待値
7割8割ってことは10買って7個か8個が儲かるみたいなことでしょ。もう
そうだから負けも全然負けるんですよ。100発100中勝ってないんですよ。その負けるんですよ全然普通に。
3個下げてとかね。
そうそうそう、ただ全然負ける時もあるんですよ全然。ただトータル的にこれをずっとやっていけば、もう数をこなしていけば、もう絶対にあの積み重なるよねっていうのがもう期待値で算出されてるんで、自分の理論というか。
すごいね。
なので負けようが勝とうが、もう淡々とそのタイミング、こういう時にエントリーをするっていう自分のマイルールをできて、ここでやればもう期待値が7割8割、まあ 6.65割とかなってたら、それをただポンポンポンポンポンポンポンポンを、それを無感あの感情になびかないで淡々とやれるかやれないかなんだよね。そこが難しいですよね。
金持ってた方がいいよね、その話聞い
てると。ただ FX、 ただ FX は金は逆に入れすぎんのは危険ですね。
あ、そうなの。
FX は少額を例えば100万とかうん千万にするんだったら、まあ FX はいいと思いますね。それ以上になっていくと株の方がいいですね。
あ、
FX は行ったり来たりなんで、あの通貨だから。
100万をうん千万にできるってことね。
FX は少額、例えば1万円を10万円とか100万円とかにするんだったら FX です。
ああ、でもそんだけなるんだったら十分じゃない。
そうで、
一般人の感覚からしたら、
はい、ただまあそれが難しいんですけどね。でその先だよね、めちゃくちゃその FX で稼げるようになったら、今度は FX じゃなくて株に投資した方がいいですね。株はあのその企業の価値がうん十倍うん百倍ってなるんで、通貨はならないんですよ。例えば日本円今150、1ドル150円とかじゃないですか。数年後に数百倍とか十数倍とかにならないんですよ、通貨だから。
ならないね。
はい、株はなるんで。だから大体 FX なんかいろいろその成功の人たちの話を聞くと、 FX は少額をでバッてこう増やす、種銭をバッて、で種銭増やしたら FX もまあ種銭増やしつつFX から株にこう資金を移動させてバッて、そうそう、また増やすっていう。すごい領域でしたね、見てると。そう、なれるように私はもうちょっと妄想しますよ。
でもそれは努力次第でいけるでしょ。
行きたいね、トレーダーは。これはそう、
その宝くじみたいな、うん、先週のね宝くじの話、
そうそう
そう、運の要素はあまりないじゃん、その経験と
知識。ないですね、運じゃないですね FX は。
でしょ、
うん、
でセオリーがあって勝率があって、
う
ん、
そう、完全にそうです。
まあ、そうそうそう、ね、リスクを散らすんだ分のそのね、種銭があればいけんじゃないの。
そうそうそう、
1万円握りしめてっていうんだったら無理やけど、100万ぐらいあってさ、バラバラバラっとこうね分散してかければってとこじゃないの。
いや、
な
んと違いますね。1万円を10万、うん、10万円を100万みたいな、そんなイメージですね。
一点張りとかではないんでしょ。だって
一点張り、まあ、コツコツ積み上げて1万円からコツコツ積み上げてって、うん、あの価値を積み上げてって、まず10万、まあ5万とかにして、じゃあ5万になったら、じゃあ次10万ぐらいにしてみたいな、そういう積み上げな感じですね FX はね。
それはあれじゃないの、その例えばいろんなあるでしょ、あの国の、
うん、
円、ね、ドルだ、
はい、
ペソだ、
はい、
元だって、
はい、
いろんなところに分散してかけた方が いいんじゃないの。
いや、そういうわけじゃないです。トレードをしてる人が少ないんで、その例えばペソとかは、
あ、
トレードをしてる人が少ないんで、あのもうちょっとの値動きで、あ、買いとかが入ったりするとバッコンバッコン上がったりするんですよ。もうとあの、うん、要は簡単に言うと読めないんですよ。トレードするその流通量というか、トレードする人が少ないと読めないんですよ、動きが。誰がどんぐらい買うか、あの要はトレードしてる人が多ければ多いほど、
うん、
その分散されてね、値が安定するんですね。なので一番取引量多いのがユーロドルなんですね。ユーロとドルの取引が世界で一番取引されてるんで、そこが一番そのチャートの、そのさっき言ったその理論とか、あのそういうチャートの読み方をでやってるトレーダーが多いから、比較的読みやすいよねって言われてますね。ユーロドルとか、あとポンド、ユーロポンド、あと円、ここら辺主要通貨。
なるほどね、
うん、
3つ
3つだね。ユーロポン、うん、この辺は値は安定してる、なんて読みやすい、比較的っていうね。
3つ買った方がいいってことね。円1個買うより
かは、まあ、買うというか、買う、そう、トレードするならこそのその主要通貨でやった方が、うん、読みやすいんじゃねえかって言ったところですね。
要は円が落ちてポンドとユーロが上がれば2勝1敗ってことでしょ、
はい、その円が落ちる方にベットしてればですね。
あ、落ちる方、うん、俺がさ全然知識なくて今喋ってるけど、
はい、
例えば円とドルとポンドあるじゃん。
円ドルポンド、はい、
で円だけ1個になんつうの、
はい、
円だけにそのまあ買うっていう表現がどうか分かんないけど、はい、かけるとかね、
はい、ベッド
かけて、はい、ベッドすれば、
はい、
まあ、円の価値が下がれば損するし、はい、円の価値が上がれば得するじゃん、
はい、
でも円だけにかけてたら、
はい、
円の価値が下がった時に損しかないじゃん、
はい、
じゃあポンドとドルにも同じようにかけて、
はい、
でポンドとドルが上がって、
はい、
円が下がれば、
はい、
まあ2勝1敗みたいなわけじゃん。
まあまあまあ 2勝、ですね、なんて言うんですか、ポン、あのね、通貨ペアっていう、要はポンドドル単体じゃないんですね。ポンドとドルのペアでの取引っていう感じ。要はそう、円だけでは取引されてないというか、できないじゃん、その円だけだから、1個しかないから。円とドルがあって、その初めて取引というか、2つあるからトレードができるんで。
じゃないですよ、円ドル、円ポンドみたいな。
そうそう、ドル円とかね、ポン円とか、ユロポンとか、なんかいろいろそういうふうに言うんですよね。
セットで、
はい、
上がり下がりをやるんだ。
そう、ドル円が上がるよねってなると、ドルの方が上がるから、ドルが上がるってことは円の価値が下がるんで円安、要はドルが上がるから円安よね、うん、みたいな。そう、ドル円が下がってるよねってなると、ドル円が下がってるよねっつうと、なんかドルの、あ、円がの価値が下がってると思うかもしれないですけど、逆なんですね。ドル円の価値、あ、ドル円が下がってるってことは、
うん、
円が強くなってるってことなんで、円は円高に進んでると。
おうほうほう、
はい、
なるほどね。難しいんだね、いろいろ。
まあ、覚えれば全然簡単なんですけどね、全く分かないとちょっとわけわかんないですよね、これは。
なるほどね。
うん。だ、ここら辺が、あれですね。いろいろ、 そう、魅力のやつとここら辺をちょっと話そうと思ったんですけど、全然あの飛んじゃってましたね。頭の中では分かってたんですけど。9は9だけは何だっけかな、1、そう、不思議な法則というかね、
うん、
9、そう、1、2、3、4、そうだね、まあ次回に、次回というか、はい、これは多分ちょっとオカルポットで、これ一人の回で話した方がいいかもわかんないですね。
そうだね、その最初の、
うん、
そのシステムから最初から喋った方がいいと思うよ。
これは多分あの
俺が全く分かってないんだ
も
ん。
だよね。だから多分これは多分あの一人の会の時に、いや、この FX の中にこの不思議な魅力の法則がちょっと働いてましてっつうので、その自分のメモを見ながら話してた方がいいかもわかんないですね、これね、ちょっとね。
そうだね、
うん、ちょっとこれはじゃあ一人会の時にでもちょっともう少し突っ込んだFX とか、その FX とこの魅力のあと不思議な関係が知りたい人だけ聞いてくださいっていう感じの会を、
そうだね、
まあどこかで入れたいなと、
はい、
思います。そんなとこでは
い、そんなとこですね。
はい、ということで、はい、また次回のポッドキャストでお会いいたしましょう。バイバイ。
バイチャー。